五旬節の日になって皆が一つのところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんで言った。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たちはめいめいの国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギア人とパンフリア、エジプトとクレネに近いイビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。それでは福音のためにと題して西郡先生にメッセージを取り継いでいただきます。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちはあなたを礼拝するために集まってまいりました。本当に神様、あなたを慕い、あなたを愛するこのニューヨーク日本語教会の方々と共に礼拝が守れることを感謝をいたします。神様、ここに今も生きていらっしゃる主が、神様、こよなくあなたがこの教会を愛された主が、本当にここに豊かにお働きくださいまして、お一人お一人の心に語り、あなたご自身の御言葉を神様示してくださいますようにお願いをいたします。神様、今日もこの御言葉によってあなたが私たちを生かし、神様、ここから出ていくときに本当に神様、あなたの御業を感謝しながら、神様、あなたの使命を身に帯びながら立ち上がっていくことができますようにお願いをいたします。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。ただいま読んでいただきましたこの使徒行伝の2章、これはですね、今から2000年前のエルサレム、イエスの弟子たち、おそらく120人ばかり、この1章の15節に120人ばかりという人数がありますので、おそらくそれくらいの人数であっただろうと言われますけれども、人々が祈っているところに、人々が集まって祈っているところに聖霊様が下って、教会が誕生した、教会が生まれた、その教会の誕生日のこのペンテコステの日の出来事が書かれています。今年は5月の27日にありました。ちょうど1ヶ月くらい前にですね、今年もペンテコステをお祝いいたしましたけれども、その日の出来事が今日の聖書の箇所であります。その日に起こったことで特徴的だったのが、弟子たちが自分の勉強をしたこともないような他国の言葉で語り出すという出来事が起こったことでありました。それも大胆に神様の素晴らしい御業を賛美していたというのであります。ちょうどその頃ですね、エルサレムではペンテコステの祭りという祭りが祝われていました。これはこの教会が生まれる前からユダヤ人の中でお祭りの日でありまして、もともとユダヤ人の中ではこの麦の収穫感謝祭でありまして、モーセがシナイ山で律法を与えられたという記念のお祭りでありました。たくさんのユダヤ人たちが各地から集まってきていました。その中には遠い外国で生まれ育った人たちもいました。その彼らが本当に心に響く言葉で、自分の故郷の心に響く言葉で神様の言葉を聞いたのであります。それは本当に素晴らしい出来事でありました。人々は驚いて弟子たちの周りに集まってきました。そしてその日に語られたメッセージによって、この2章の最後を見るならば3000人の人々が 教会に加わった120人であった教会が3000人の人々を迎えた。何倍ですか？計算の早い方、20何倍ですね、25倍ですか。とにかくものすごい何倍もの人々がその非教会に加わった。一人で25人に伝道した、教育をした、25人のグループを導いたということでしょうかね。その後も何回か聖霊様がそのような特別な方法で人々に下られるところがありました。あの使徒行伝にもですね、その様子が何回か出てきます。使徒行伝を見てみると、それはどう丁寧に見てみるとですね、それはどうやら特別な意味がある、特別に新しい伝道の展開が広がっていく、そういう時にですね、神様はこの外国の言葉、異言という言われるんですけれども、異言を持って人々を導かれていきました。このように教会が生まれる時だったり、初めて異邦人、つまりユダヤ人以外に福音が伝えられて、この人々が救われる、異邦人の人々が救われる時だったり、またエペソの教会でそれが起こったのは、人々がイエスが来られる前のバプテスマのヨハネのメッセージしか知らなかった時に、イエス様の福音を語ろうとしたパウロによって聖霊様が下って、やっぱり人々は異言語ったと書いてありますね。ですから特別な新しい展開で神様が新しい御業を起こされようとした時に、神様の身思いが分かるように聖霊様がそのような方法で人々に触れてくださったようであります。今も時々ですね、そのような御業を人々は経験するようであります。しかしその賜物があまりにもインパクトが大きくて目立つ賜物でした。だからこそ特別な場面で多くの人々にいっぺんに与えられることが起こったわけでありますが、その後特にコリントの教会なんかを見ますとですね、その異言というものがですね、聖霊様の力で特別に外国の言葉で語ることができる、その賜物をもらった人たちが、これはみんなが経験しなきゃいけない、あなた方も私と同じように異言を語れるようにならないと一人前ではない、二流クリスチャンなんだ、異言こそ聖霊様に満たされた印なんだということを言う人々が出てきたのであります。それでコリントの教会は大混乱に陥ってしまいました。教会の中にいくつも対立するグループが生まれました。中には不道徳な生活をしながら悔い改めようとしない人々も出てきました。そしてその混乱の解決のためにコリントの第一の手紙が書かれたのでありますが、パウロは本当にバランスの取れた見方をしています。コリントの第一の手紙を皆さんですね、もしもお時間のあるときに読んでくださったらいいと思うんですね。私は実は今日から1ヶ月をかけて1ヶ月半くらいかけてコリントの第一の手紙を個人的なですね、神様との祈りのあの時間にですね、読むことにしました、しましたとなりましたというか、そういうテキストを使ってます。今日からコリント第一の手紙を少しずつ読んでいくことになっていますが、パウロは本当にバランスの取れた見方をしてますね。異言の賜物について否定するつもりも何もない、私もその賜物を与えられている、でもいろんな賜物があるんだ、聖霊様は自由な方だから自分の思いのままに一人一人にぴったりの賜物を与えてくださるんだ、だから妬んだり人を見下したりする必要ないんだ、自分は半端なクリスチャンだなんて思う必要もなければ、特別な賜物をもらっている人を必要以上に特別扱いしてはいけないんだ、そういうふうに言われるんだ、それぞれの賜物がありそれぞれの使命があるんだよと言われているのであります。今日子供たちにですね、お話ししたお話もそれと関係がありますね。私たち一人一人違うものとして作られて、本当に神様から違う使命をいただいているのであります。比べることなんか何の意味もない、それなのに私たちはですね、本当に自分の方が優れているとか、あの人の方が素晴らしいとか、私たちは簡単に言ってしまうわけでありますね。でもそうじゃない、一人一人違う賜物を与え、違うところに生かされているのであります。今日はですね、コリント第一の手紙の12章もご一緒に読みたいと思います。コリント第一の手紙の12章ですね。私は新科訳ではなくて口語訳を使ってますので、 口語訳で読ませていただきますけれども、第一コリントの12章の1節から3節をまずお読みいたします。兄弟たちよ、霊の賜物については次のことを知らずにいてもらいたくない。あなた方がまだ異邦人であったとき、誘われるまま物の言えない偶像のところに惹かれていったことはあなた方も承知している通りである。そこであなた方に言っておくが、神の霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできない。誰でもイエスを主として信じる、信仰告白に導かれる、そのこと自体が聖霊様の働きなのだから、クリスチャンであれば誰でも聖霊様を与えられているんだよということであります。聖霊様は私たちがイエス様、私たちがイエス様を信じますと、イエス様は私の主ですと告白するときにもうそこに働いていらっしゃる。皆さんでもですね、このイエス様は主である、私たちは簡単に言ってますが、この聖書のコンテキスト、コリントの教会のコンテキスト、この聖書が書かれた、パウロがこの手紙を書いたこの時代は、イエスは主である、これは一つの言葉をその背景に、この一つの言葉と対立的なこの意味で使われていました。というそれどういう言葉であったかというと、皇帝は主であると。皇帝は主である、そういう時代であります。皇帝がこの権力を持っていて、皇帝が世界を支配して、皇帝に逆らうことは恐ろしいことであります。命が危ない。イエスは主である、それはまさに命がけのこの告白なわけであります。本当にこのイエス様は主、私たちはこのアメリカに住みながら、この日本の文化の中で生きながら、このどちらもイエス、もちろんクリスチャンになるということはある程度この日本の文化の中では軋轢がある場合もあるでありましょうけれど、お墓の問題、仏壇の問題あるかもしれない。でも別に身の危険まで感じないですね。でもある時代、ある地域の人々にとってはイエスは主であるって言葉は本当に命がけです。私たちの教会にしばらくの間アフガニスタンの兄弟が来ていました。アフガニスタン人の兄弟、彼はアメリカに住んで、アメリカで、なんでアメリカ来たの？クリスチャンになったから。安易な道を選んだのかというと、もうそれしかなかったというのであります。自分はアフガニスタンに住んでいたら身の危険を感じていた。毒を盛られたこともある。誰が盛るのか。イスラム原理主義の人が盛るかというとそうじゃなくて、親戚が盛る。自分の親戚がクリスチャンになった、そんなことがバレたら大変だ、そんなやつは親戚自ら抹殺してしまう。彼は親戚から毒をもらえたことがあるそうであります。本当に命がけで信仰を守って、そしてもうやむにやまれる思いで彼はアメリカに移住してきました。そしてアメリカに移住したらですね、今度はアメリカに住んでいるアフガニスタン人の仲間がですね、いかにこのお金というものに支配されているのか、セキュラリズムと言いましょうか、このお金で人が動いているのかということを感じているというふうにおっしゃっていました。そうですね、私たちはいつの間にかイエスは主であるということにあまり危険は感じませんけれども、いつの間にかイエス様は主であると言いながら違うものを主として歩んでいる、特に経済的なものを主として歩んでいることがどれほど多いだろうかということを思わされますね。そこには聖霊様が働かなきゃいけない。本当に私たちがイエス様は主ですってそういう歩みをするためには、ただ口で告白するだけじゃない、イエス様は主ですって生き方をするためには聖霊様の本当に助けが必要なんだ、聖霊様によらなければ私たちはイエスは主であるということはできないんだなと思いますね。でもイエス様を主として歩んでいくならば、そこには 聖霊様はいろんな賜物を与えてくださっている。4節から11節、そこにはいろんな賜物が書いてありますね。4節から読みます。霊の賜物は種々あるが御霊は同じである。務めは種々あるが主は同じである。働きは種々あるが、すべてのものの中に働いて、すべてのことをなさる神は同じである。各自が御霊の現れを賜っているのは、全体の益になるためである。すなわち、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊によって知識の言葉、また他の人には同じ御霊によって信仰、また他の人には一つの御霊によって癒しの賜物、また他の人には力ある技、また他の人には予言、また他の人には霊を見分ける力、また他の人には種々の威厳、また他の人には威厳を解く力が与えられている。すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は同じ思いのままにそれらを各自に分け与えられるのである。いろんな賜物がある。ここにもいろんなことが書かれています。本当にこんな賜物がある、こんな賜物がある。癒しだとか、この知識の言葉であるとか、知恵の言葉であるとか、力ある技とか、この威厳とか、まあ、いろんなこの予言が、賜物が書いてあるのでありますが、特に11節に注目していただきたいのでありますが、すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられる。思いのままに聖霊様は思いのままに働く。聖霊様の思いによって一人一人に賜物を与えられるというのであります。それは7節にあるように、全体の益になるため、キリストの体である教会の益になるためであります。パウロは、この後子供たちに話したようにですね、私は手でないからダメだと言ったらおかしいでしょう、反対に目が手に向かってお前は必要ないと言ったらおかしいでしょう、そういうふうに説明するのであります。一つの体なんだ。本当に私たちは同じ種の体の一部として、お互い一人一人、私たちは神様の目的のために、聖霊様の思いのままにそれぞれの賜物が与えられて、それぞれの働きが与えられているので、本当に私たち一人一人に与えられた働きを感謝して歩んでいきたいと思いますね。本当に聖霊様の思いのままに私たちは導かれているんだな。聖霊様の願われるように私たちを導いていらっしゃる、導こうとしていらっしゃる。私たちはそこに身をお任せして、聖霊様はあなたの身思いを大切にしてくれ、私の思いではなくてあなたの身思いを大切にしてくれ、私がああなりたい、こうなりたい、あるかもしれない。でも、本当に聖霊様、あなたの大きなピクチャーで、あなたの見てらっしゃる、私が見えないものも全部見てらっしゃる、あなたの身思いの中で、私を用いてください。そのような祈りをさせていただきたいと思いますね。私はですね、先月のこのペンテコステの直前でありますけれども、直後ですね、ペンテコステの直後、5月の終わりでありますが、カリフォルニアのですね、ロサンゼルスの南でアーバインで持たれています JCFN という、まあ、田辺君もこのニューヨーク地区で中心的に働きをしてくださっているんですが、 JCFN というこの団体の理事会に出席しました。そしてですね、そこで新しく理事として選出されて、ちょうど今日からですね、今日からこの理事としての働きを始め、4月1日から始まることになりました。でそのアバインというこのロサンゼルスの東サンデーゴの間にありますこのオレンジカウンティーの町でありますが、そこに一人の知り合いの方がおられたので、ちょっとした隙間の時間にでもお会いできないかなと思って連絡を取ろうと思いました。その方はですね、ちょうど私が20年前にアメリカに来る前に牧師として最初に赴任した教会でお会いした方であります。その頃、教会から車で15分くらいのところにあるニュータウンの家庭集会、そこにたくさんの人々が集まっておられて、そこに新しく教会を建てようという計画が立ち上がっていました。私たち夫婦はまだ20代の駆け出しの副牧師でありましたが、その町に住んで新しい教会を作るために一生懸命やっていました。しかし、なかなかその計画が前進しない、人々は集まってくる 人々は集まってきてですね、話を聞くんですけれども、いいお話ですねだけで終わってしまって、なかなかですね、本当にあと一歩信仰に導かれる方が起こされない。そんな中で苦闘していました。みんなで仲良く話はします。みんなでいろいろこの関係は、人間関係はできます。でも本当にイエス様を信じて私は立ち上がり歩んでいきます、そういう方々は起こされない。そんな中で苦闘していました。そこに来られていたのが、小さなお子さんを連れていた一人のお母さんでありました。熱心に求めておられて、なかなか難しいこの質問、難問をですね、質問してこられていたことを思い出します。その方を含めて何人かの方々が熱心に来られていたのでありますが、教会としてのスタートの日を見ることはできずに、私はアメリカに留学しました。そしてその新しい経営教会を作ろうという目標も、この教会、その大きな教会が、この小さな教会を作ろうと思っていたその目標も一旦頓挫してしまった。ある意味、敗北宣言みたいな、これはもう本当に新しい教会を作ろうと思ったのになかなかできなかったな。本当に私はですね、最初のアメリカ来るまでの牧師としての歩み、皆さんによく知っていただいていい思い出ばかりなのですが、自分の力不足、未熟さ、そういうものばかりを思い知らされる経験でした。そして恩師の先生方が若くしてどれだけ大きな働きをしてきたかを聞いていましたから、神様は私を用いようとしてないんじゃないだろうか、そういう不安も抱えながら私はアメリカに留学してきたのであります。その方は、その一生懸命求めていたその方は、その後川崎に引っ越され、そこで一つの痛みの経験を通して、実はそこで信仰に導かれました。イエス様を信じる決心をしました。本当に感謝でした。そしてその後、ロングアイランドの英語の教会で洗礼を受けられました。私はその頃ニュージャージーにも来てましたから、ニュージャージーから、ニューヨークを越えてロングアイランドの教会までですね、本当に洗礼式に伺ってたんですが、本当に素晴らしかったです。感謝でしたね。大きな喜びでした。その後ご一家はカリフォルニアに引っ越されて、それから15年くらい、時々お便りをしたり、時々電話をしたり、そんな感じですが、だったんですが、久しぶりにお電話をいただきました。それは、息子さんが洗礼を受けられたというニュースでした。うちの妻の方が電話に出たのでありますが、その受洗までの日々は、息子さんの受洗までの日々は、本当に嵐の日々であった。でも、主は本当に素晴らしいことをしてくださったということを、お話をしてくださったそうであります。そして今回私がこのアマインに行くことを、カリフォルニアに行くことを連絡したメールへの返事には、なんとご主人も洗礼に導かれた、そのことが書かれていました。息子さんの受洗への道も嵐の日々であったんだけれども、このご主人の受洗の背後には、本当にもう私がその家族のことを思い浮かべたら、そんなことってその家族に起こっていいの？ありえないでしょ。そういうような大きな痛み、特に姉妹にとって大きな大きな痛みの日々が書かれていました。想像もできないような嵐の中で主が導いてくださった。涙しながらそのメールをお読みしたのでありますが、神様からのメッセージをいただいたように思いました。本当にお前、目先のことで判断するなよ。あの20年前、あそこでお前を用いたんだ。本当にその単にほんのこの家族の歩みの一部分、ほんの一部分だけど、お前をあそこで用いたんだよ。自分の見えてることだけで祝福を判断するな。私はもっと大きな視点で見ているんだから。聖霊様は思いのままに私たちを用いられる。私たちの願うままじゃなくて、私たちは聖霊様を求めなさいと書いてありますよ。聖霊様を求めなさい。聖霊様を本当に熱心に求めなさい。そういうふうにこの書いてあります。求めたらいい。そしてこのコリントの第一の手紙を見るならば、愛を求めなさいと書いてありますよね。 最高の賜物として愛を求めなさい。愛が私のうちにあふれますようにと愛を求めなさい。でもいろんな賜物がある。それは聖霊様が思いのままに与えて用いるんだって。聖霊様は思いのままに私たちを用いられます。時には私はああいう用いられ方がいいなと思う場面もあるかもしれません。あのように私も用いていただきたい、あの人のように私は用いられないのは何か私の信仰に問題があるんじゃないかと思うこともあるでしょう。もちろんそういう可能性もあります。ですから自分の信仰を顧みることも必要でしょう。でも私の信仰大丈夫かなって心配する人は大体ですね、もう十分自分を見ている人ですよ。自分の信仰大丈夫かなって心配してほしいって牧師から見ると思うような人はなかなか心配しないでですね、自分の信仰を心配しなくても大丈夫、あなた本当に神様との関係できてるでしょうって人の方がちょっと自分の信仰を神経質に心配したりすることを得てしても、十分自分自身を見すぎてるくらい見てる。自分を見すぎない方がいい。悔い改めて主を見上げたらもう本当に主を見上げればいい。自分を見つめすぎない方がいい。あなたを用いようとしておられる主を見ようじゃありませんか。教会を作り、教会を愛し、教会を用いようとしておられる聖霊様は思いのままに私たち一人一人を用いてくださいます。今日も本当に皆さんと礼拝を守りながらですね、神様はこの地に教会を作られて今まで守り続け、今日も20人くらいの方々がここに集っていらっしゃるでしょうか。本当に神様はこの地に新しいことを始めようとしていらっしゃるんだなと思わされます。思いのままに私たち一人一人を用いてください。その時にあなたの満足が大切なのではなくて、あなたがどう思われるかが大切なのではなくて、全体の益のために、神様の御業のために、私たちが見えないものを見て最善をしてくださる主の御業、それを本当に信頼させていただこうじゃありませんか。本当に神様が素晴らしいことをしてくださることを信頼して歩んでいこうじゃありませんか。今日はこれから聖餐式を守りますが、聖餐はイエス様の十字架を思い起こす時であるとともに、私たちが一つであることを、本当に一人一人は違うんだけれども、私たちが一つであることを確認するときでもありますね。本当に聖霊様の導きを信頼して、私たちが一つの教会として歩ませていただきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日愛するこのニューヨーク日本語教会の兄弟姉妹と共に礼拝を守ることを感謝いたします。私たちは、本当にあなたを主とした、あなたを主として崇めた教会の一部分であります。神様、どうか私たちを導いてください。本当にあなたの恵みの中で歩ませてくださいますようにお願いいたします。聖霊様の思いのままに一人一人に、神様、思いのままに必要なものを与え、思いのままに神様、あなたが私たち一人一人を用いてくださいますようにお願いいたします。私たちの見えないものさえも見てくださっているあなたの御業を信頼いたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。